申命記の15章です。ここのところはさっきも触れられたように、前の書物ですね、レビ記とか出エジプトと関係しているわけです。ちょっとまあ分かりにくいところもありますが、まず7年目ごとに負債を免除しなさいっていうふうなことは、これはですね、こう驚くべきようなことです。たくさん、例えばですね、100万円200万円借りてると、6年間ずっとこう払う、戻すこともできなかったと。だから7年目になったらそれはもう払わなくても構わないっていうんですよね。そういうのは現代で考えてもとても考えられないことですね。誰かから、まあ、500万円ですね、借りてると、だから少しずつ返しても返してもまだ400万円残ってると、その7年になったらもう返せなくても構わないんだなってですね、そう帳消しになるっていうんですから、これ何のためかっていうとですね、返せなかったら今度は大概国ではですね、その人を奴隷となってずっとそこから離れられなくなるんですね。お金とか特に食べ物ですね。食べ物がなかったら、これはずっと昔イスラエルの国の人もう最初はですね、食物もあったんだけど、だんだんなくなったらそこへ買いに行ったわけですよね。買いに行ってそれを買うお金がなくなった、今度そこでも働けと、食物をやる代わりそこで働けということになるわけです。どこでもそうということなんですね。そういうことで、どこの国でもですね、貧しい人と豊かな人がどんどん差が開いていくわけです。日本でも豪族というのを日本の歴史で学んだことがありますね。ずっともっと昔、お米の栽培をする前はですね、狩猟、漁猟、動物を追いかけて捕らえる、魚を捕らえる、ただ高度なそんな網なんかないからですね、一本釣りとか小さな網で捕らえたからたまらないわけです。そして、冷蔵庫もないわけだから貯めることはできないんですね。だからお魚を取ったり動物を取ったりするのは全然貧富の差ができないわけです。貯めることできないわけです。1日2日置いてても腐ってしまうんだからですね。だけどお米の栽培ができだしてから貯めることができるようになったわけですね。こうしたらですね、あるところは例えばこの前のように川をバーッと流れて田んぼが全部お米ができなくなった、別のところは大丈夫だった、そしたらすごい差がついて、食べるものないわけ、福祉や制度はないから、そしたらお米がいっぱいあるとこ行ってお米くださいと、いやお金がない、まあ、ここで働けということになって、そして1年間でも働けと、そのまま働いたらですね、そこでできた作物はそのお金持ちのところ、お米をいっぱい持ったとまた貯まるんです。まあそういうふうにしてですね、だんだんと貧富の差ができた。お米をたくさん持っている、蓄えることができたら、そしたらいろんなところで食べ物がなくなることがいっぱいあるんですね。山の火事が起こったり、あるいは働いている人がですね、誰か別のところを襲ってきて働く人が死んだ、女の人だけになったとか、まあ、そういうことがあったらそこの人たちが貧しくなるわけですね。それで、その集団が別の集団のところで、奴隷のようになると。そうすると他の人、他にもまた大きな集団ができると、そしたら今度はですね、あそこの大きな人をやっつけようということで武力を持つようになるわけです。で武力を持ってですね、そしてある大きなった別のもっと小さな人をやっつけてしまって、またそれを自分の部下奴隷のように働かせる、そういうふうに各地で大きいものがいっぱいできていて、その大きいものがいわゆるこの豪族のトップが今の天皇にもなったというわけですね。これはどこの国でもあったわけ。そういうことをですね、こんなはるかの昔の規定でですね、そういうことを起こさせないっていうんですから、これは非常に驚くべきことなんです。7年経ったらです、どんなにたくさん主催持っとっても、それはもう払わなくても構わないなんていうことですからね。そういうふうにして、貧しい人と豊かな人の差が大きく開くことをやめるということなんです。貧富の差をとどめるっていう、こういう方法やことを誰も考えたことがなかった。 とんどみんな人間の欲望でですね、やっているわけですからね。現代でも日本もまさにそうですね。もう莫大な金をアベノミクスで垂れ流したわけです。それを一部の人たちがいっぱい抱え込んでいる状態です。で、抱え込んだ金でまた株を買ったりですね、またその資本を使ってまた金儲けをしたりしていると。そういうのお金を持ったのますますお金持ちになる。という状態が起こるわけですね。これは世界的に見てもそうです。ヨーロッパやアメリカ、日本も非常にこういう豊かで、食べ物がいっぱい、給食でもものすごい量を捨ててるわけなんですね。食べられないのが9億人、10億人近くもおるっていう、そういう非常に差ができてしまうんですよ。だからそういう状態をいわばこんな古い昔から見抜いてですね、そのように差ができないようにしようというのがこの7年ごとにっていうことであるわけです。そういうことをしておったらですね、これが祝福のもとになると。自分のところだけこういう蓄え込む。そういう考えは祝福ではなくなるというんですね。これも確かに分かるとおりです。自分のもとに蓄え込もうとする考えは決して祝福はされない。それに持ってない人に分かとうとする。それが祝福を持って、まあ、そういうことでその後祝福ということが書いてあるんですね、4節に。そのようにしておったら、あなたの神主はあなたに使用として与える土地で必ずあなたを祝福されるんだと。そう、こういう方法でやってたらですね、それは貧しい人もいなくなるということですね。それはたくさんお金をですね、返せなくて自分がなんか基金とかですね、水害とか。で困った時にだんだんお金が払えなくなる。溜まっておったから非常に苦しかった。みんななくなしてもらうと。そういうことになったらですね、また自分もですね、今度はうまくいってお金ができた時でも、貧しい人をいじめたりしなくなってくるということも起こるわけですね。まあ、こういったことが、こういうふうに、分かち合う精神。これが祝福につながるという文脈でここも言われているんですね。4節の。必ず祝福されると。そしてそのためにいつもですね、主の御声に聞くということ。主の御声に聞いたら、神様こういうふうにですね、旧約聖書は、いや今サムエルでもやってるように一部非常にですね、何かこう厳しい残酷なように見えることも書いてあって、それからあんまり旧約読まないとかいう人もおるわけなんですけど、一部では早くもこういうふうにですね、非常に近代的な差別をいかにしたらよいのかとなくするためにですね、これと同じようなことは、戦争をなくするためにどうしたらいいのかって、イザヤ書ではですね、必ず神様はその武器をですね、槍を農機具に変えるんだというようなことを、イザヤは2章で早くも言ってるんですね。そういうに非常に早い段階からこの聖書っていうのは非常にこの英知のある道というものを神様から示されていった。他のみんなそれがたまるほどいいんだと。暴力を振るって人を殺してでもですね、弱いものを殺してまで奪い取ってくる。これがどこの国でもそう、今でもそうですね。まあ、そういう点で、ね、この旧約聖書には驚くべきことが書かれてあると。それで次の今日の関連もう一つですね、このレビ記のさっきも言われた、レビ記の25章というところ。レビ記の25章です。202ページです。202ページ。レビ記の25章ですね。で、その下の段、8節。25章の8節ですね。安息の年を7回。7年を7回して、49年。そしてですね、49年次の50年目の年を特別に聖別する。これがヨベルの年だと。その時にはですね、それぞれ先祖からの土地に帰ることができると。どういうことかというと、いろいろな事情のためにですね、貧しくなったりして、まあ、言ったように、ある地域ではですね、作物ができないと。もう雨が全然ない。別の地域ですね、ルツキもそうですね、ルツも。もう食物がなくて別のとこ行っててもしないといけないわけです。で、そこでそのままずっともう帰ることもできないと。 で、そこでも本当に奴隷みたいになってですね、しないと、もう帰ることはできないと思ってたら、50年経ったらですね、ここで自分の前のおったところへ帰ることができるってですね、どんなにそこで、そこの人と一緒にいろんなものをもらったりある人も、そんな返さなくても、自分帰ることができると。そういうふうな、ここでもですね、50年目には、もう働かしとった人たちみんな帰ってしまう。ここでもですね、ある特別な人たちがいっぱい土地もいっぱい持って、人間もいっぱい持って、すごく豊かになっていくっていうのを防いでるわけですね。50年経ったら、働いてみんな帰っていくわけなんだから。で、取っておった土地もですね、もう返すようなことたちになるわけですね。まあ、こんな風に50年という7、ここも7が来たんですね。7回を7倍した49年、その次50年目を特別なヨベルの年なんだと。それでですね、それと関連したところ、土地をですね、より貧しくなって売る、土地を売ることも起こるわけです、当然ですね。だから食べ物がないと。そのあたり全体多分なかった。もうこの土地を売ってしまわないと。売って食べ物を得ると。そしてそこで働かせてもらうとかですね。そしたら土地もなくなるわけです。そしたら食物がたくさんあるところは土地も買う。だそこでの働き人ももらう。で、豊かになっていくんですね。だけど50年目の年にはそれをですね、まあ、そういうふうに、戻すということを次のところに書いてあります。28節です。28節。買い戻す力がない人まではヨベルの年、50年目までは勝った人が持っていると。だからヨベルの年にはそれも手放されるから自分の所有地をもらえるんだと。ですね。50年目の時には貧しくて土地まで手放したものまで、それを50年もらえるって言うんですね、土地を。これで特別な人が特別に豊かになって権力を持って武力を持っていうことを防いでおるというわけです。まあ、こんな風にですね、社会的な仕組みっていうまで、現代でもこれから3000年も経っても行われるないようなことを、こんな昔から、これこそまさに啓示の光っていうわけですね。こういうふうにして人間が特別な人が豊かになってですね、そして多くの人たちを奴隷のように働かせることをやめさせるような規定だったわけですね。で、こういった精神があるからアメリカなんかではですね、お金持ちが非常に何億という金をですね、お金持ちがいっぱいこの社会的な福祉とかそういう事業に献金するのが当たり前になってるけど、日本はそういう世界的に見たアメリカ、ヨーロッパは断然低いんですね。もう考えられないぐらい低いの。お金持ちはみんな抱え込む。そういうのもこういった精神、キリスト教精神から自然に生まれてきたものなんですね。まあ、そういうふうに、まあ、日本では未だにですね、そういうふうに狐でも狸でも豊臣秀吉でも何でも、あの豊臣秀吉はすごい残酷な悪いことをした人でもあっても神様と拝むっていう、その精神本当不可解ですね。平気で裏切るやると、正しい人平気で欺いてですね、暴殺するか殺させるとか、そういうことをやったような人をですね、神様として敬ったりするという、だからこういうふうなキリスト教精神が本当に日本人は深いところに身につかないというところが未だにあるわけですね。それからですね、もう一つこの人間、今あった土地の問題とかですね、そうだったんですけど、次人間の問題で、今日の15章の12節からのところですね。12節、今日の15章の12節から同じユダヤ人であってもですね、北の方から北部のダンからベールシバという南の非常に長い距離、ある時は砂漠地帯があれば豊かな草もあって雨も降るとこもあれば、とっても雨が降らないとこもあるんですね、地域によって。 だそこでですね、さっき言った食べ物がなかったら、どうしても食べ物があるところ行って、もう働かないと死んでしまうということ。だからその後の人々全体が食べ物があるところ行って、そしてもう奴隷のようになるということが実は起こるわけです。だけどここで6年間使えたら、7年目にはですね、もう買い戻しのお金なんかいらないわけですね。だいたい奴隷が自由になるためには必ず多額のお金がいったわけです。これはアメリカでもそうなんですね、黒人奴隷。そういうことで長い間働いて、そしてお金を貯めて、やっと自由になったと。これは前にウィルバーフォースのアメイジング・グレイスというあの映画、イギリスの映画でですね、そこで言った黒人の人を覚えてる、見た人は覚えてると思います。あの黒人の人はですね、非常にさまざまな数奇の運命をたどって、そしてまあ奴隷、まあもともとは部族の王子だったんですね。これがああいうふうに、まあ、連れて行かれて、半殺しにあった上で、散々のひどい目にあっても死ぬところだったのが、まあ、助かって、そして、仕事もして、お金を蓄えた。頭の非常によく、良かった人だったみたいですね。そして仕事もできてと。それで、やっとですね、長い期間がかかって、やっと自分が自由になれたと。そして、イギリス行ってですね、そしていろんな働きをするようになったわけです。で、あの、映画であったようにですね、この奴隷貿易をやめさせるということに非常に重要な働きをしたわけなんですね。そんなふうに必ずですね、多額のお金がいるわけです。奴隷だったら自由になるため。だけどここではですね、7年目には誰でも自由になる。ここでもずっとその貧しい人、奴隷とそれを使っている豊かな人の差がずっと広がらないように、そこでストップかけると、そういうことなんですね。人間に関してもこうストップがある。で、このこともですね、かつて、このことは分かるだろうというんで、そんなもう自分がですね、いろいろ、まあ、お金出して買ったんだったら奴隷だと、そんな自由にさせたら損だっていう人も当時おるわけですが、ここでですね、少し後のところで15節のところですね、15章の15節、あなた方はエジプトの国で奴隷だったんだと、で神が救い出してくれたんだと、だからそのようにですね、奴隷の心情っていうものはですね、あなた方自身もかつての先祖からと分かってるはずなんだと言ってですね、で奴隷の前でちょっと置いたらダメということ。しかもそれだけじゃなくて、この13節、奴隷の話すとき13節見たらですね、自由の見てもう自由になっていいというとき、何も持たずに帰らせてはいけないと、あなたの羊の胸と麦打ち場と酒舟を惜しみなきゃ贈り物を与えなさいと、こんなふうなことをですね、多額の金を長い間10年も20年もかかって、一生懸命お金を蓄えて、やっとそうに、それも優れた能力のある黒人で、やっと自分で自由になったという人がおったんですね。アンクル・トムの小屋の中にもですね、そういうに買い戻してくれる人をずっと待ち続けたけど、非常に悪い人に出会ってしまって、散々もいじめられて最後死んでしまうわけですね。ここから見たら本当考えられないようなことですね。こんな考え方は3000年もほど前にですね、まあよくも考えたものだと思いますが、こういうことは本当考えられない刑事ということですね。奴隷だった人に7年目には自由に帰っていって、贈り物まであげて帰らせなさいということなんです。まあ、こういうふうなこの精神、聖書の精神に非常に高いものがあるっていう、その高さというものがですね、この人間、ヨーロッパ全体をずっと流れてきたわけですね。それを完全な形で受け継いで人間となって表したのがイエス・キリスト様だったわけです。それでそのイエス・キリスト様を受け取ろうとしないで、ただの人間に過ぎないマホメットをですね、これこそ救いなしだというふうなことをするもんだから、今テロというのが非常に世界を危険にされているのは、そのイスラムもイエス様をこういう本当の救いにしたと受け取らない、拒んでですね。 で人間をそう受け取るところからあらゆる混乱が起こっている。それもそういうことなんですね。で最後の7節、15章の7節を最後に見てみますと、7節ですね、ここにどこかの町で貧しい人が一人でもいたら、その貧しい人たった一人なのに手を大きく開いて必要なものを十分に与えなさいと書いてですね、こういうふうなですね、大体これはもうこの世のさまざまな権力者って貧しい人、弱い人を踏みつけていくというのはこれは当たり前だったんですね。力や武力に任せてですね、そして、まあ、あの日本の戦国時代でもそうです。織田信長も豊臣も徳川もそんなことみんなやってきたわけです。日本も戦前はあの韓国を自分の国として、韓国語を使った、朝鮮語を使ったらダメだと言って憲兵をそこで番しとってですね、日本語を全部使えると、名字名前まで日本語名にさせるというふうなことを三代って、神社天皇拝めということで強制的に拝ました。それから最後中国侵略していってですね、弱い者と見たらどんなに踏みつけても構わないっていうのは、そういうことはつい70年前日本でも堂々とやっておったわけです。まあ、そういうことに比べていかにこの政治はですね、たった人に貧しい人があってもですね、手を閉ざし大きく開いて必要なものを与えようなんて、とすんと不思議な考え方ですね。まあ、こういうふうにですね、大体新明記なんてあんまりみんな読まない人も多いんですけど、こういう非常に新約そのもの、イエス様たった一人の迷いる羊、迷いる羊をたった一匹でも探すっていう、その精神は実はこんなところからもすでにこう泉と流れてるわけなんですね。このことは本当に現代の私たちにもとても必要だ、たった一人でもいるならばと、そこにエネルギーを注ごうという、そういう見方ですよね。そのことがちょうど正反対のやり方、あの原発でもそうですね、お金持ちがさらにお金持ちになりたいから原発を再起動させようとする、アベノミクスもそうですね、お金持ちにさらなるお金持ちにさせようという、まあ、そういう仕組みなんですね。そういうことで私たちもこの聖書の精神に変えるということが、この本当の人間としての真理だということですね。こういうところからを通しても遥かの昔から流れてきた真理だということが分かるわけです。はい、以上です。